12ページ6、皆さんの支えが必要です。これだけは知ってほしい難病。 ID100-4495。 難病を患う多くの人は外見だけでは病状がわからず、誰かの助けを必要とする時があります。難病について理解し、患者やその家族を社会みんなで支えていくことが大切です。問い合わせ、保健予防課、電話 626-1116。 12ページ写真。タイトルの背景、紙面の3分の1を占めるイメージ写真が掲載されています。青色をバックに、しっかり握り合った手と手が大写しになっています。写真終わり。誰もが発症する可能性があります。難病とは、発病の原因が明らかでなく、治療方法が確立していない希少な疾病のことで、長期にわたり療養が必要となります。指定難病とは、厚生労働大臣が指定したもので、難病のうち患者数が国内において一定数に達しないこと、人口の 0.1% 程度以下と客観的な診断基準が確立している疾病です。医療費助成制度の対象となる指定難病、348疾病、令和7年4月現在、市内で認定・中されている人4625人、令和7年3月末現在、中難病医療助成制度の認定を受けている人、中終わり。代表的な疾病、潰瘍性大腸炎776人、パーキンソン病574人、全身性エリテマ等です。271人。難病は一定の割合で発症し、その確率は低いものの、誰もが発症する可能性がある病気です。難病患者が長期にわたる療養を送りながらも社会に参加し、地域社会において、尊厳を持って生きることができるよう、皆さんの温かい心遣いをお願いします。支え合おう、私たちにできること。ヘルプマーク、ヘルプカード。ID101-6667。ID100-4229。いざという時に、手助けしてもらいたいことや、自分の情報を周りの人に伝えるためのマークやカードです。ヘルプマークやヘルプカードを持って困っている人がいたら、どうかしましたか?という声掛けをしてみましょう。12ページ写真。ヘルプマークとヘルプカードです。まずヘルプマーク。赤い縦長長方形で白十字と白のハートマークが描かれています。次にヘルプカード。横長長方形でカードには上から順にあなたの支援が必要です。ヘルプカード、宇都宮市の文字。左下にミアリー、右側にヘルプマークが描かれています。写真。終わり。みんなで考えよう。2月28日はレアディジーズデイ。大文字 R-A-R-E、 大文字 D-I-S-E-A-S-E、 大文字 D-A-Y、 世界希少難治性疾患の日。レアディジーズデイ、世界希少難治性疾患の日、以下 RDD は、より良い診断や治療による希少難治性疾患患者の生活の質の向上を目指して、スウェーデンで2008年から始まった活動です。 RDD ジャパン2026のテーマは、共に過ごす、共に作る、時に笑うです。相談しよう。難病に関する相談窓口。1、保健予防課、竹林町保健所内、電話 626-1116。保健師が面接や電話、訪問などで療養上の相談に応じています。難病の人もご家族も一人で悩まずご相談ください。2、栃木難病相談支援センター。日常生活上の悩みや不安などの相談を受け付け、安定した療養の支援を行っています。また、就労相談や難病関連図書の設置、福祉機器の展示なども行っています。詳しくは、栃木難病相談支援センター、電話623-6113へ。県ホームページ、栃木難病相談支援センター、QR コードの表示あり。3、栃木難病ピアサポーター。研修を受けたピアサポーター中が栃木難病相談支援センターで活動しています。中、ピアは仲間、サポーターは支援者の意味。中、終わり。疾患グループ別交流会を開催しているほか、個別の相談にも応じています。難病患者のためのサービスガイド ID102-2198 市難病対策地域協議会では、難病患者が利用できるサービスについて広く周知するためサービスガイドを作成しています。サービスの内容など詳しくは市ホームページをご覧ください。難病患者から学ぶ ICT 機器を活用した生活。難病の特性により体が自由に動かなくなる人や、自分の思いを相手に伝えられなくなる人がいます。しかし、パソコンやスイッチ、視線入力など ICT 機器を使うことでコミュニケーションが可能となり、自分らしい生活が送れるようになります。今回は ICT 機器を生活の一部に取り入れている患者を紹介します。TJ さん、34歳。30代のうちに個展を開くことが夢。私はライソゾーム病、中1、患者です。中1。ライソゾーム病とは、細胞内の分解器官ライソゾームで働く特定の酵素が生まれつき欠けている、または働きが悪いことで、本来分解されるべき老廃物、脂肪や糖などが体内に過剰に蓄積し、肝臓、脾臓の腫大、骨の変形、神経障害、知的障害など、様々な症状を引き起こす遺伝性の病気です。中1、終わり。全身の筋力が衰えていく難病です。車椅子と人工呼吸器を使って生活しています。昔から絵を描くことが好きで、数年前まで色鉛筆を使って絵を描いていました。病気の進行により、それがだんだんと難しくなったため、今はタブレット端末を使って書いています。重度訪問介護を利用するようになり、ヘルパーさんに機器や体の調整、見守りなどをお願いしています。体が思うように動かなくなっても、支えてくださる人たちや便利なアイテムのおかげで、好きなことを諦めずにできることがとても嬉しいです。私の生きる希望になっています。30代のうちに個展を開くことが夢なので、 その夢に向かって作品作りに励んでいます。13ページ写真。TJ さんの作品、2枚あります。1枚目。6枚の内輪にカラフルなポップなイラストが描かれています。ライトラインやおみこし、カレーライスや花などをモチーフに、みんなニコニコ笑顔の楽しいイラストです。2枚目。青色の背景に大きなイチゴのホールケーキが描かれています。ケーキの上にはイチゴ柄の服の3人の女の子が踊っており、周りはハートが溢れているイラストです。写真終わり。SK さん、59歳。自分でできることを支えてくれる存在。私は ALS 中2を発症して約7年になります。中2 ALS 筋萎縮性側索硬化症とは、手足、喉、舌の筋肉や呼吸に必要な筋肉が徐々に痩せて力がなくなっていく病気です。筋肉そのものの病気ではなく、運動を司る神経だけが障害を受け、脳から手足を動かせという命令が伝わらなくなることで、力が弱くなり、筋肉が痩せていきます。中に終わり。2017年に右足の違和感から始まり、確定診断後は病気の進行とともに手足が不自由になり、将来の生活に大きな不安を抱えていました。そんな中、セカンドオピニオンで訪れた東京の病院で、視線入力で操作や発声を支援するパソコン用フリーソフトウェアを教えていただきました。これを使えば病気が進行してもコミュニケーションが取れると知り、不安が和らぎ前向きになれたことが、ICT 活用の原点です。現在、私は手足が動かず、日常生活の多くをベッド上で過ごしていますが、視線操作パソコン、音声アシスタント、スマートリモコンなどの ICT 機器を活用することで、パソコン操作やメールの送受信はもちろん、エアコンや介護ベッド、玄関ロックなどの家電機器の操作を、視線や音声を使って自分でできる環境を整えています。これらの ICT 機器は、生活の質を保つだけでなく、自分でできることを支えてくれる存在です。将来、視線や発声が使いにくくなる可能性があっても、諦めずに、今の自分にできる方法を探し続けたいと思っています。13ページ写真。SK さん。ベッド上でパソコンの視線操作をしている様子です。イヤホンをし、画面を見ながら体の上に置いたマウスを両手の指先で触っています。写真終わり。